6センチネットラジオ、ロクラジ。ワールドカップロシア大会盛り上がってるじゃないですか。どうですか、
ねえ、
皆さんご覧になられてるでしょうかね。
どうでしょう。
いやーねえ、熱戦が毎晩繰り広げられてですね、寝不足の方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。山田さんご覧になってますか。
日本チームのね、2試合はしかと、
ああそうですか、
見させていただきましたよ。いやー素晴らしいですよね。
ねえ、僕ね、その日本戦、この間のね、セネガル戦はですね、サッカー詳しいね、森健に来てもらってね、スタッフのね、
はいはいはい、
横でいろいろ解説してもらいながら、
お
ー、サッカー見るって。
あ、それいいね。
うん。そう、いろいろこの説明してもらいながらですごくわかりやすくて、よかったね。
うんうん。
まあ、実際その、なんだ、そのスタッフは、サッカーの指導者で活躍してたりするから、その社会人とかね、あとコーチとかね。
そうね。
だから、何が違うってね、もちろんこの深い理解もある上でのことなんだろうけど、このサッカー用語がこのポンポン出てくるんだね、この言葉の中でもその専門用語を使いこなしながら話していくのが何しろかっこいいわ。
ああ、何何、その説明をしている森健がかっこいいの。
かっこいい。森健も半端ないの。
なんだよ、そんなことねえよ。
そんなこと言わないで。
森健は森健だわ。
もうだから、この僕、そんなさ、どんどん専門用語言われても、実際にはさ、頭には入ってこないわけで、ね。
まあ、覚えきらんよね。
覚えきれないんだけど。
聞き慣れないからね。
そう。ただね、ああ、こっからビルドアップしていくんですよって、ね。
ほうほうほう。
ビルドアップ
ビルドアップ。
ビルドアップって、あれじゃないの？体を鍛えたり、ね、上半身をなんかムキムキにしたりするのをビルドアップっていうのは、なんとなく聞いたことがあると思うけれど、これどうなんでしょう？ね、サッカー詳しい方聞いてる中にもいらっしゃると思うんですけど、こんなのずっと言ってた？
どういうこと？
ビルドアップって。
どうだろうね。
ビルドアップっていうのは、ボールを自陣で奪って、これから攻めていこうと。そのチーム全体で、この攻めの体制に、こうなっていこうと。どんどん敵陣に上がっていこうと、みんなでね。
ゴールにね、近づいていこうつ。
そういう雰囲気のことを、なんとなくビルドアップ。
本当かな、それ。
現状の僕の理解はそんぐらいなんだけど。まあでもなんとなくね。わかるでしょ、しかも
そのあれだね、そのゴールに近づけるボールを入れるために、その構築していくみたいな、なんかそういう意味だね、きっとね。
そうなのかな。攻撃の布陣を作って、このぐんぐん攻め上がっていくチームとして。
なるほどね。
が大事みたいな。
大事なんだ。
ビルドアップが大事みたいな。
なんかそれもう覚え立てて言いたいだけなんじゃないのそれ。
これの、このだからビルドアップを僕は、使いたくて、取り入れたくてしょうがない。
めちゃくちゃ今言ってるじゃん。すごい言ってるけど。
ね、だから、ロクラジもこれからビルドアップしていかなきゃいけない。
なんかやだなにわかがもうすごいんだけど、にわか臭がすごいんだけど。
わかんないんだよ。
そう。
でね、音楽も結構あるじゃないですか。その専門用語と言われてるようなこと。
まあ、知らず知らずというか、気づかずに使ってることあるかもね。
そうでしょ
う。
普通に話したら、なかなかこの通じないけれど、ね、ミュージシャン同士だったりとかね、制作の現場ではね、普通に使われてたりとかね、皆さんのね、職場とかでもね、あるでしょうし、学校とかでもね、まあそこだけで通じる。
そうね。
ね、趣味のなんかね、このグループとかでもあるでしょうし、なんかあると思うんだよね。なんとなくね。例えば音楽だと、旗から聞いたら変だなって思うだろうなっていうのは、例えば、デーの後は X で、みたいのあるでしょ。それ意味わかるでしょ、山田さんは。
私にはわかるけど。
デーの後は、X で、うん。違うじゃん。 デーの後はいいじゃん。ねえ。
そうだね。
デーの後はいいなのに、デーの後 X 出て了解ってなるでしょ。
なるね。
これミュージシャンで、わからない人なかなかいないと思うんですよね。むしろ。
そうか。
ね。
確かにね。
たった、はたぎきにはちょっと変わってるよね。
そうだね。
まあ意味的にはですね、デーの後、つまりデーメロの後っていう意味ですよね。うん、そうだね。それが略されてるんだね。
はいはい。
デーメロの後の X っていうのは、うん、X タイムの多分略なんだね。
うんうんうん、
X タイムっていうのは、うん、ほら、あの、数学のさ、方程式で XY ってあったじゃない、
うんうん、
X で決まってない、まだわからない数字の時に X ってしたじゃない、
うん、
つまり X タイムっていうのは、数字がわからない時間、転じて、その時間はフリーになるよと。
うんうんうん
うん、だからタイミングは、その誰かが見計らうまでは、うん、そのテンポには乗らないよと。
うん
いうような、なんとなく意味な、だよね。
まあ、その何尺がね、
うん、
決まってないよってことだよね。
うん、ね、うん。そんなことを、まあ言うので、
言うね、
での後は、X で。おかしいでしょ、でもね。
おかしい。何言ってんだろうって感じだね。
なるでしょ。
なるね。
でも、この知ったらちょっと使いたくなるみたいなのはなんかあるよね。
うんうんうん、あるね、
うん。
私も今回、ワールドカップで、覚えた言葉あるよ、う
ん。ある。
シミュレーション。
ああ。
うん。
あるね。
うん。シミュレーションってさ。
シミュレーションって言ったらね、うんうん、僕にとってはファイアーエムブレムだけどね。
それゲーム？
そう。
うん。そうじゃね。
手強い、手強いシミュレーション。
うん、そうね、はい。それなんだっけ、あ、ロクラジって言ったんだよね。
うん、
歌がね。
どうかね。うん、
そうね、うん。だけど、あの、サッカーの中でシミュレーションって言うと、うん、ファールを、その、うん、反則か。反則するようなボールをの、う
んさすがだね、山田さんね。
ちょっと待って。
山田さん、さすがににわかで、シミュレーションが体に入っていないから、シミュレーションの説明がおぼついてない。
やだ、今編集しようと思ったのに。
僕、わかってますよ、シミュレーション、ね。
シミュレーション。
言いたいことは、ファールのフリするってことですよね。
うん、そう、ファールされたっていうさ、うん、なんかね、良くない攻撃、うん、
反則されたフリして、転んだり、わざと転んだりすることをシミュレーションって言うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
それだけの説明でよかったんじゃないでしょうか。もう一回説明してみてくださいよ、うん、じゃあ。
だから、はい、反則されたよっていうふうに、
ん。セリフからじゃなくていいんじゃないですかされたよって。
されたよっていうふうに、こう、コロコロコロってね。
コロコロコロと。
ゴール前で転がっちゃったりとかさ。
うん、セリフと擬音で、この、シミュレーションをご説明されている。
そうそうそう。うん、ね、クリスチャード・ロナウドさんがさ、ね、あの、ゴール前でね、コロコロコロって、うん、あの、転がったんですよ。ファールされちゃった、みたいな感じなんだけど、
ええ、
結構今、あの、VR っつってさ、うん、ビデオ判定でさ、うん、あの、スローモーションでね、うん、その模様をさ、うん、あの、全部を収めている映像がさ、うん、流れるじゃないか。
これもね、また皆さんね、うん、ご注意くださいね。
うん
この最近出てきた、このアルファベットの訳語みたいなのあるじゃん。うん、山田さん今 VR って言ったじゃないですか。
VAR か。
VR っていうのは、あれですよね。バーチャルリアリティですよね。
間違えた。
難しいですよね、これね。
そうか、間違えた、
ね。VR も最近入ってるから、
うん、
なんとなくね。
あ、そうか。ごっちゃになっちゃった今。
なってね。
なっちゃったね。
で、VAR ってポッと使えると、いいから、うん、今、うかつに、うん、使おうとして、うん、山田さん間違っちゃった、
ね。間違えちゃった、
うん。
うん。
VAR ですよね。
VAR ですよね。う
ん、VAR って何の略なんですか？
ビデオ、うん、アシスタント、うん、レフリーかな、なんかそんなんでしたよね、
うん。
うん。
僕は知らない。
あれ違う。まあわかんないよ。私これ合ってるかどうかわかんないよ。
うんうん、
うんうん、もう何も見ずに喋ってるからさ。
はいはい。
うんうん。
だって VR っておっしゃいました。
間違えたよ。
はいはい、
そうそう。でね、うん、明らかにね、ロナウドさんはね、うん、ファールされてないんだよ、
はい。
ファールされてないんだけど、コロコロって転がって、うん、痛い痛い痛いみたいな。うん、
はあ。
で、うん、ゴール前でフリーキックをもらって。
そうなの？あれそうだったんだ。
そうね。もう、で、それでね、ゴール決めてんだよね。
うんうん、
かっこいいから、いいなと思ったんだけどね。
うん、な、どういうことなんだ最終的にはどういうお話に落ち着いてるんですか？
かっこいいなって思ったっていうことなんだけど、ともかく、それで、うん、あ、シミュレーションですね、みたいな、ほら、解説の人とかがさ、うんうん、こう言うじゃないか。
はい、
ほうほう、あれがシミュレーションって言うんだな、みたいな。うんうん うん、だからちょっとずつ覚えてくるよ、見るとね。
なるほどね。うん、そうすると、日常生活にシミュレーション取り入れたいよね、うん。
取り入れたいね。
なんかね。
そうそうそうそう。
歌詞間違ったふりするとかさ。
なんだよ、それ。
ね、あれ。
間違ったふり。
そう、あれシミュレーションですよ。そんな、どうでしょう。何の意図があって。
それはね、さ、
ペナルティーキックをもらうため。
もらうためなのかな。
だから、つまり、すごく何度も聴いてもらいたい曲が例えばできたとして、もう一回、二回とか歌いたいの。
気持ちはね。
気持ちは。だけど、一回いいじゃん。
まあライブで ね。普通やるのはね。
そうでしょ。
まあ一回聴いたらいいだろうっていう、普通ね。
でしょ
う。
でも、二回聴いてもらいたいの。だから、わざと歌詞を間違える。わざと歌詞を間違えちゃうと、あまりに間違えちゃうと、ごめんなさい、歌詞間違えちゃったんで、もう一回やらせてくださいねってさ。
ああ、なるほどね。そうすると、
二回聞いてもらえる。そのための、この、シミュレーション、う
ん。なんかあんま得しない感じのシミュレーションだね。
みんなね、そんなに聞いてもらいたい曲の歌詞をわざと間違えなければいけないというジレンマに陥るよね。
そうだね。
いやさ、そのね、話ちょっと戻ってね、その専門用語とかさ、
はいはい、
なんかこの使いたがる気持ちってのは、うん、僕なんか昔から変わってなくてさ、
そう。
あの、この間、あの、父の日だったじゃないですか。でね、あのタイミングあったから、とちゃんと飯食ったんですけど、はいはい、で、その時になんかなんとなく思い出したのが、子供の頃の父の日の時になんか父の日参観みたいなのがあったのかな、もう今ね、この父の日参観みたいな言い方はないけれど、昔はほらお父さん仕事行ってるから、日曜日に参観日。
おお、わざわざお父さんが休みの日に授業やったってこと、
みたいな、そうそう。
あ、そんなんあったっけ？
それが父の日にあって、それを覚えててさ、その時に僕が、あの、作文をなんか読んだ。僕のお父さんですよ、まさに。についてのこの作文をね、みんなの前で発表する。
する。
僕のお父さんは、古美術賞です。なんて。骨董屋さんですなんつって僕のお父さんはその掛け軸とか売ってますと、あと僕のお父さんは、茶月とかも売ってますって、そこがポイントで、茶月とか売ってますって書いて、でその茶月ってないんだよね、お茶に付きなんだけど、それは、持ち帰り寿司の寿司茶月が、当時住んでたところにできて、よく母ちゃんが買って帰ってくれてたから、その茶月はきっと、なんかのお茶の茶器の、なんか名前なんだろうと僕は勝手に理解し、で、それを特に父ちゃんに確認するでもなく、この、まあきっとだから、骨董屋さんってことは父ちゃんも茶月を売ってるんだろうなっていうような見立てで、うかつにその使ってしまい、
茶月って、あのお寿司屋さんのお持ち帰り寿司の茶月よね。
そうです。お茶にムーンの月です。
月ね。
月曜日。
はいはいはい、あれね。
なんかの茶器だろうなと
思っちゃったの。
思ってて。
むちゃくちゃだなそれ。
茶月とかも売ってます。ってます。ってで発表しちゃって、茶月ってなんだって
お父さんに聞かれた。
言われるっていう。その時のね、この後悔ったらなかった。
なんか知ったかぶりしちゃったな、みたいな感じで、ね。
そう。だからそのね、専門的なね、この名称とかね、言葉、用語みたいなのはね、うかつに使ってはならないと、その時学んだはずなのに、もう未だにね、使うね。
よくわからない新しい言葉を使いたがるん
だ、使いたがるね。この普段の会話で、使いたいよね。シミュレーション。ビルドアップ、
そうね。
サッカーを見ながら僕はそんなことを考えてみましたよ。だから取り入れたい。
取り入れたいね。
あと、あれだね。やっぱりこの海外のサッカー選手の名前、体に入ってこないね。なかなか。 ね。
そうね。だから超有名スーパースター、うん、にわかでも耳に入ってきてんだよね、これまでも。
はい。
だから、あ、聞いたことあるメッシさんね、みたいな。うん、そういうのはわかるけどね。
メッシさんはいいんですよ。
うん。うん、
なんつったってメッシだから。三つだから。
ああ、短いから？
そう。
はあ、はあ。
困るのはさ、うん、レバンドフスキーだよね。
なんとハッカーフスキーってなんかいっぱい言いそう
です、ね。レバンドフスキーさんっていうのがポーランドで、
は
あ
は
あ、いらっしゃるんですよ。
いらっしゃるんですか。
まあ、その、すごい、ストライカー、トップ下の方で、
はいはい、
すごいんですよ。はんはん、海外の。だからこういう時にポンと出てこないんだ
よ。海外の。
用語がね。海外の。
うん、なんか、すごい。
海外のチームで、もうなんかすごい。
ざっくりしちゃうね。
そう。まあ僕がただ言いたいのは、レバンドフスキーさんって、体に入ってこないなと、名前がね。うん。当たり前の人にとってはね、当たり前だろうにね。
そうだね。
不思議。
うん、
そう、入ってこないの。
うんうん、
だから、そのね、森健と見てる時にさ、うんうん、このボールをね、
うん、
日本が奪って、
うん、
そのさっきビルドアップって聞いてた、
うん、
ね、
うん、
から使いたいんだけど、
うん、
やっぱパッと出てこないじゃん。パッと出てこないから、
うん、
ちょっと、なんだか、頑張って攻めてほしいね。って、やっぱ出ちゃうね。思わず。そりゃそうだよ。それは頑張って攻めてもらいたいよ。
う
ん、そうじゃない。
そうじゃない。
使い方。
うん、
そこで用語がポッと出る感じ。
もうちょっと具体的にね、うん、話したい。
ねえ、
うん、
どうでしょう。まだね、うん、この熱戦続いていくのでね、
はい、
終わるまでにはね、僕もだから
なんかサッカー通？
あ、成長したなと。
うん、
うん、簡単にビルドアップ。
うん、
中原さんから出てくるようになったなと、
うん、
なりたいね。
あ、そう。
ランニング中ビルドアップビルドアップレバンドフスキー言い続けよう。
そうね、言い慣れないといけないからね。
六ラジのお時間がやってまいりました。
はい、そうでしたよ。
はい、この六ラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うん、
本日は2018年の6月26日となっております。六、うん、ラジ第
256回、
お相手は6センチボーカルギター担当ビルドアップしていきますよ。中原明彦と。
はい、ピアノ担当山田敦子でございますよ。
そうですよ。いやーね、盛り上がってますね。
盛り上が
ってますね。どうでしょう。
ま
あね、興味ない方ももちろんいらっしゃるでしょうけど、
うん、
ね、見るとやっぱ興奮するね。
うん。
うん、
だってこの間のそのセネガル戦はさ、夜中12時からだったんだけど、視聴率すごい高かったんだってね。
う
ん、
ああ、そうですか。
なんかみんな見てるよね。うん、
なんかあとあれだね、音楽の話に無理やり関係させるわけではないけれど、
うん、はい、
君が代をね、
うん、
ほら試合の前に各国のさ、
うん、
国歌斉唱
歌うね、
あるじゃないですか、
うんうん、
いろんなね、
見た見た、
うん、改めていろんな国のね、この国歌をね、オリンピックにはオリンピックに強い国々があって、そういう国々の国歌を聞いたりするけれど、
うん、
サッカーはサッカーでさ、あ、南米が強かったり、うんうんうん、ヨーロッパのね、それほど大きくない国も強かったりとかさ、
うんうんうん、
あとあれだね、この試合の前に両国の国歌を歌うから、勝とうが負けようが出場したこの今回の32カ国の国歌はね、
うん、
試合見てれば聞けるわけじゃないですか、
うんうん、そうだね、うん、確かに。
そうだから、いろんな国歌があるなっていうね、
うんうん、
血がたぎるようなこのなんかリズムがね、
うん、
乗った国歌とかもあれば、
うんうん、
なんか伝統と格式を感じさせる感じとかさ、
ほうほうほう、うん、やっぱ国によってね。
そう、
でもあれいいのはさ、うん、その客席にいるさ、サポーターの人たちがさ、
うん、
歌うじゃないか、うん、だからすごい人数で歌うだろ、
うん、
あれはちょっとなんかざわっとするよね。
それもそうだし、一生懸命ね、うん、国歌歌う感じはね、
うん、
グッとくるね。
グッとくるね。
歌ってね、
うん、
歌っていいよね。歌ってそうなんだよね。
歌ってそういうもんだ。
シンガロング、みんなで歌ったりするの、いいよね。
いいね。
歌いいなーと思ったらピーって、おし、始まったってなるね。いつも。そんな中でさ、はい、君が代ってね、
うん、
まあいろいろね、意味的にはいろんな、これどうなんだ、ああなんだみたいな話もあったりするけどさ、その前に独特だよね。
まあね。
うん。
リズムもないしね、
うん、
短いしね。
そうね。
音程もなんか暗い感じもするしね。
2回歌いたいよね。
ちょっと。
だったらね。
2回
?2 番ってなるとさ、ちょっと歌詞 またどうみたいなことになったりするかもしれないから、うん、じゃあ同じでいったら2回歌いたいよね、うん、短いんだもん、
短いよ、ね、
他の国々に比べてさ、そうよ、
ね、なんか短い感じするね、
もうちょっと歌いたいよね、
うんうん、それでオリンピックの時もやっぱちょっと思ってたんだよね、
う
ん、
ね、う
ん、
そういう時は、うん、あれだよ、途中でシミュレーションであ
間違えましたっつって
やだね、国家途中で間違えるのやだね、みんなでわざと間違えるのやだね
それ難しい
な、しょうがない、いいよ、潔く短くいこうよ、ね、うん、
それで成り立ってきてるからさ、ずっと、う
ん、なんかないかね、
なんかないかね、どういうこと、
あのなんかんラララとかさ、
うん、なんか感想とか入れる、
ラララ感想っていうかね、歌いたい、
うん、歌いたい
感想っていうか歌いたいって、
歌いたいって
山田さんにそんなことを言ってはいけないのかもしれないけど感想も大事ですよ、
うん、私の出番がないっていう
感想も大事です、あ、感想お間違いなく、感想も大事だけど、もっと歌いたいなと、なんか思うね、
思う、
うん、
うん、
となるとそうだな、だから尺はまあちょっと変えると問題があるんだったら、
うん、
テンポをもう倍ぐらい落とすとかね、
さらに、
だからもう
だいぶ遅いぜ、あれも
ロングトーンの応酬ですよか、このバージョン違い、
うん、バージョン、
うん、
そんなバージョンとかあるかい、
あのアップテンポもやっぱりこの高揚させてよかったりするじゃないですか、
ああ、結構 ね、その、つったかだったった、みたいなさ。
あるでしょ、
うん、国家のところあったね。
うん。
うん、
だから、アップテンポもやると。
うん、アップテンポも、も、うん、
アップテンポバージョンも、続きまして。
おい、もう早くボール蹴ろよ、みたいな。いつまで歌ってんだよ、みたいな。
これね、これね、そうだよね。まあ、ただね、独特を知るというかね。
そうだね。うん、
なんかそれはそれでね、うん、あの誇りを感じますよ、
うんうん、
うん、そう、うん、だから他とは違うよっていうね、
なんかね、
うん、
感じるね、
なんかそれは感じますよ、
うん、
ね、まあちょっとね日本調子いいですから、
そうだ ね、
頑張ってもらいたいしね、
うん、
そう、また引き続き応援していきますけど、
うん、
このにわかとして、
うん、
はい、
じゃあもう中谷はずっとワールドカップをね見てたわけだね、
う
ん、
見つつ、いいね、まあそうですね、うん、はい、
もう私もチロチロ見てましたけども、
うん、
最近はですね、また改めてですね、コミュニケーション能力ね、
うん、
これはやっぱりね、脱帽する方がいらっしゃるんだなと。
どういうこと？
私、このロクラジでは、うん、まあ、相対するのが中谷んですから、
うん、
まあ、中谷んと比べると、うん、私、コミュニケーション能力高いという位置にいたじゃないですか。
うん、
ところがですよ、
はい、
その長けてる方っていうのはいらっしゃるなという出会いがありまして、
ほう、
先日サポートミュージシャンとしてね、
うんうんうん、
ピアノを弾かせていただいたんですよ、
はいはい、
でバンドで、まあ、ピアノとあとアコースティックギターとカホーン、ね、うん、パーカッションの3人で、うん、まあ、あと歌の方と、
はいはい、
いうような構成だったんですけど、うん、あのパーカッションの方はね、あのよく知ってる方で、
うん、
でもアコギは初めてお会いしたんですよね、うん、
それはあるでしょ
う、うん、それはやっぱりほら一緒に音鳴らすから、うん、いろんな会話をしてさ、
うん、
どんな人かなとかさ、
そうだね、
一応こう仲良くなろうとするじゃないですか、
まあ、デーの後は X で、
ね、急にそれはないけども、
うん、
はい、なんかそんなね、まあお話ししながらさ、
うん、
でまあアレンジとかもどうしてもコード楽器だから、まあ同じようなことをやりがちなね、ところでもあったりするから、
う
ん、まあコミュニケーションで、
ね、
あの、それぞれの持ち場を、
ね、
そう、確認したりとかっていうのがあったり、うん、あとアレンジでね、こういうのはどうかとかさ、
うん、
でそういうやりとりとかも。
まあ、
まあ、スムーズにやられるわけですよ。
ほうほう。
あ、
そのギタリストの方が。
そうそうそう。うん、で、私がこういうのどうかしら、それ、あ、いいっすね、みたいな。
うんうん、
で、このコードこういう風にしたらどうかしら、あ、いいっすね、みたいな。うん、それ行きましょう、みたいな、うんうん。なんかそんな感じで
いい。気持ちがいい。
いいんですよ。うん、ほんで、まあ、ライブ当日はですね、かなり空き時間があったんですね。リハーサルがお昼ぐらいにあって、
うん、
本番が夜9時ぐらい。
おう。
だから空きがもう6、7時間は優にある。
まあそういうことね、結構ね、うん、ライブの現場ありますからね。
あるんですよね、うん。で、その間、まあね、間ずっと会場にもいられなかったんですよね。控え室があまり、まあないっていう感じだったんで。
う
ん、で、まあファミレスに行くじゃないですか。
お
うおう、ファミレスに行って時間を潰すっていうね。
ファミレスで、あ、なるほどね、
うん。うん。これよくありがちなパターンなんですけど。
あ、そうなの。
うん。で、そうすると、そこでまあいろんな話を、まあ暇だから。 するじゃないですか。うんうん、まあ、例えばですよ。うん、まあ、私が、北海道の滝川っていうところの出身でなんて話をしたとする。
うん、
そしたら、ああ、僕ね、滝川よく知ってますよ、うん、っていう、
うん
で。例えば他の人が、カレーがお好きでね、とかって言ったら、うん、僕もね、カレー好きなんですよ、
うん、
って言うんですよ。
ほうほう。
で、私はね、最近ね、これにハマっててね、僕もそれね、最近よくハマってるんですよって。
あら。
もうね、なんだろう、全方位なんですよ。
うん。
もうすべてにおいて、話をくっつけられるんですよ。
なるほど。いろんなことに興味を持たれてるってことなのかな。
興味を持ってるし、いろんなところに出没しているし、三人の会話に全部入れるんだよね。
へ
ぇー。はぁ、すごいなぁと思って、お年聞いたら26歳って言うから、うん、若っと思って。
うん、
いやーその若さでね、うん、そのコミュニケーション能力と、うん、さらには自分をね、ちゃんと売る営業能力もちゃんと持ってると。
うん、
もうこういう方がいらっしゃるんだと思ってね、うん、私は尊敬しましたよ。
なるほど。まあね、そこ僕ね、言いなかったので、
うん、
どんな感じかはちょっとわからないけれど、うん、この間ね、
うん、
なんかそのコミュニケーションの上達するには、どうすればいいかみたいな、なんか記事みたいなのをなんか読んで、僕も普段気にしているので
気にしてるからそういうの読むってことだ。
そう、うまくなりたい、ね、なんか人ともっと仲良くなりたいっていう気持ちがあるので、
そのテンションで喋られると切実感が伝わってきてちょっと嫌なんだけど
なのでそう記事とか読んだんすよ
そうそうそう、明るい感じで言って、
うんうん、読んだんすよ、
うん、
そしたら、うん、そのなんかコミュニケーションが下手な人の特徴みたいなのが、
うん、
これやっちゃダメよみたいなのが、
あ、なるほど、 NG、
そう、うん、上がってて、こう、これはちょっとよく読んでなきゃダメだと思って気になる、ね、チェックして気をつけなきゃダメだと思って、うん、見たやつの中に、うん、人の話を聞いて聞きながら、うん、頭の中に浮かんだ自分のに関わる話、
うん、
例えば今だったらコミュニケーションの話じゃない、
うん、
コミュニケーションについて自分の思うこととか、うん、自分の知ってることみたいなのをすぐに話したがる人、うん、ダメダメみたいに書いてあったよ
あ、まあ、だからそれはその話すタイミングとか、
そのギタリストの方はどうなの？
まあちょっとグイグイ系ではあったかもしれないけれど、うんうん、ただそのね、年の差もさ、感じさせないね、物おじしない感じっていうのは、ああすごいなと思ったよ。
ああなるほど。
そうそうそう。
そうか。
だからね、なんかおとなしくね、むっつりさしてるよりはさ、グイグイさ会話に入ってきた方が、まあやっぱり印象はさ。別に悪くはないよね。
そうだね。僕なんかもうちょっと知らない人が多い場所だとすぐ楽屋の端で縮こまってるからね。
うん、そうね。
そうだね。
まあだからサポートをね、するっていう、このサポートバンドのさ、うん、お仕事っていうのはさ、まあまあまああるんですよね。そうやって初めてお会いして音を合わせるなんていうのはね。うん。だからそういう能力っていうのはどうしても必要になってきちゃうよね。
まあ僕もね、20代、30代と、この人見知りで鳴らしてきた口ですから。だけど、
うん、
もうそうも言ってられないというこの現場がね、
うん、
増えてくるに従って、
うん、
この自分のスイッチの入れ方みたいなのを、はい、このちゃんともう要準備しといて、
うん、
人見知りであることをもう忘れるの。
忘れるんだ。
うん。アッパーな人間であると思い込むの。
うん、
最初から。
うん、
で、ぐいぐい行くみたいな、
は
い、
じゃあ中山はアッパーシミュレーションしてんだね、そこでね。
そう、完全にシミュレーションです。
シミュレーションだ。
フリしてんの、
うん、
で、ただそれね、うまくいったりすること確かにあるんです。
あるんだ。
うん。
あ、
で、ただ難しいのは、
うん、
あるこの一つの現場でそのコミュニケーション、そのシミュレーションでこのうまくいってね、
うん、
で、その感じのこれだ、これいいイメージ持ててるっていうさ、
うん、
ノリの中で全く違うさ、人、
うん、違う現場でね、
違う
人に初めてまた会って、
そう、その翌日とかでさ、うん、続いてて、
うん、
で、そのノリを残したまま ぐいぐい行くと、そこのフォーメーションというかさ、そこの人たちのその現場では全く合わなくて、なんていうのかな、自分としては無理してすごく元気に してるのにもかかわらず、その元気じゃない方がいいなっていう雰囲気の中で、僕も本当はそうなんだけど、もう今更帰れない。ってことが
あって、ね、なるほどね、そこはやっぱりさ、そうだね、シミュレーションしすぎてるから、うんね、振りのね、振り幅がやっぱちょっと大きすぎて、うん、修正できないね、
ずっと
ね、
自分じゃない人間を頑張ってやっている上に、うんうんうん、それが受け入れられていないという感じ、辛いよね。
そうか、う
ん、いろんな方いますからね、はい、まあそのね、ぐいぐい行くだけがいいのじゃないのかもしれないけれどね、うんうん、そうね、あるね、そのあるね、まあもう永遠のテーマだな、
まあね、そんな風に、まあでも日々ね、忙しくやらせてもらってありがたいですよ。
いいことでございます、うん、
はい、さあ、そして6センチは7月になると、結構忙しいですよ、うん、
はい、
うんうん、あのライブ情報ちょっとお話ししたいんですけどもね、7月の1日の日曜日はですね、うん、声優の野島健二さんのイベントに出演をさせていただきます。
野
じカフェシャープ7なんですけど、あの野島健二さんとは昨年ね、3月5月8月とあの音楽と朗読のね、まあ公演を一緒にやらせていただきまして、
はい、ケロのソラシドレ、
はい、
はい、この声優の野島健二さんがこの朗読をされて、うん、でそれに合わせてこの、6センチは演奏歌う、
そう
で、それに絡めてまた野島さんが朗読すると、
う
ん、その朗読に合わせてまたピアノが入り、うん、で野島さんと一緒に歌ったりとか、
まあそうだから、もうかなり絡み合った感じのね、うん、混ざり合った感じのね、
やらせていただきました、
うんうん、すごく充実した公演になったわけなんですけども、うん、
はい、
うん、そのね、野島カフェシャープ7でもね、
うん、
そのまあなんでしょう、ダイジェスト版というか、
うん、
あのその時にやったね、公演の一部を、
うん、
まあ、ちょっと構成の中に入れて、
今回、ね、
やろうかな
という
話になってます。
美味しいところ取りみたいな感じのね、うん、
はいはい、
これ良くなりそうですね、うん、なんかね、
とても楽しみ、
うん、そうだから、去年ご覧になられた方もそうでない方もね、うん、これ楽しめるんじゃないですかね、
はい、
うん、
ぜひお越しいただきたいと思います、
はい、
お昼の公演と夜の公演があります、
うん、
で今ね、一般販売であのチケットをあの予約できるということでございますので、で野じマーケットというサイトなんですけど、これあの6センチのホームページ、ライブページの方にリンクがありますので、
うん、
ぜひそちらからね、入っていって、あの公演詳細を見てください。
7月1日日曜日ですね、
うん、
いや楽しみだな、
うん、そして、7月の22日の日曜日は、
うん、
中原明彦弾き語りワンマンライブ夏の一人中やん2018ということで、吉祥寺のマンダラでワンマンライブがありますね、
うん、その日僕の誕生日ですよ、
うん、おーおー、うん、そうだね、
はい、
うん、だってそういう風にマンダラの方が決めたんでしょ、
う
ん、
そうです、
うん、誕生日だから
そんな話をもうしたんですか、
もう聞いたから、
今驚いたのはシミュレーションだね、
うん、そう、シミュレーションだね、
うん、もうこの日は僕はね、
うん、
もうあれですよ、
で
弾きがギター弾き語り、
うん、
そうビルドアップしていきますよ、
うん、
ダメだな
そう、それでさ、その
流されましたな、ね、
この一人仲やんはさ、
はい、
まあ、ちょっとその前の話のね、その野島健二さんがね、
うん、
初めて中原さんの生歌を聞いたのは、
うん、
この一人仲やんにフラッと遊びに来た時なんだっていうのを後からね、
ああね、おっしゃってましたね、
うん、そうそう、だそのぐらいね、あの吉祥寺のマンダラでは中原さんずっとね、この弾き語りのワンマンライブをやっているということですので、
うん、
しかも この誕生日の日で、充実した内容になるということでいいですね。
はい、そうですよ。はい、うん、もうね、いくつか、この7月22日、夏の一人仲やん向けの、このリクエスト。
うん、
こんな曲を、
歌ってちょうだいと。
歌ってちょうだいと、メールでリクエスト、何通かいただいておりまして、はい。もう、ぐいぐい取り入れていきたいと思いますよ。
あ、そうですか。前売りチケットのご予約受付中でございますよ。
そうですよ、はい。もうね、いっぱい歌ってみんなと一緒に楽しもうと思っておりますので、はい、ぜひお越しくださいね。
はい。そして次の週の土曜日、7月の28日ですね、6センチプレゼンツ下北沢ユースズミブボリューム5、東京の下北沢の440にてですね、イクさんとカングーさんをお呼びして、スリーマンの、イベントをやらせていただきます。
はい。6センチの夏のやんわりお祭りイベント、
そうですね、
それがゆうすずみ部、
はい
はい、毎年ですね、そう、浴衣を着たりとかですね、なんかちょうちんでね、このビルドアップされたりとか、
それは違うんだよなんだよいいよ、ちょうちん飾ってでいいじゃん。
それは間違ってんだよ、もう
間違ってるじゃん、
ビルドアップじゃない、
違うじゃん。
まあちょうちんでね、飾り立てたりとかもしてね、雰囲気とってもいいので、
そう、夏祭りの雰囲気でね、やらせていただきますし、はい、コラボレーション企画もきっとやると思いますし、
そうだよね、
楽しみにしていていただきたいと思います。
もうちょっとしたらね、この打ち合わせがあるので、細かいこともね、またちょっとお話できると思いますよ。
はい、
そう、ちょっとタイミングずれてね、ちょっと打ち合わせ後になってますが、もうあるよね。
そうですね、
はい、はい、ちょっとお楽しみにしていただきたいなと、
はい、
はい、夏が、
そうなの、はい、ね、だから6センチとしても、まあ中やんね、一人ライブがあったりとか、野島さんとのねコラボレーションなライブがあったり、7月はね、いろいろバリエーションがね、あるから、
はい、
楽しみにしていますよ。
はい、あとですね、そうそう、一個ね、9月1日、まあ、ちょっと先ですけど、
はい、
ね、京都ね、決まりそうです。ソーレカフェ。
はいはい、
決まりそうです。
これね、中屋の一人弾き語りワンマンライブだね。
ちょっとね、まだね、この最新情報すぎてね、詳細も何もできてませんが、ちょっと9月1日は京都で会おうな。
なんかさ、それさ、
わかんない、
京都で会おうなはさ、京都で僕と握手の方向なのか、京都でお会いしましょう。なのか、なんか中途半端だったよね、今。
そうだね。
うん、
半端だったね。
半端を今使いたかったの？そういうんだったら、半端ねえの方を使いたいんじゃないの？
半端だった。
半端で。わあ、なんか気持ち悪い。半端ねえまで使ってほしいんだよね。
半端だったけど、そうです。9月1日ね、やります。また詳細が出たら、
はい、
すぐお知らせしますので、
うん、
チェックしておいてください。
はい。
はい。というわけで、ライブにぜひ、お越しください。してまいりました、ロクラジですが、ね、そうね、サッカーの話題結構しちゃいましたがね、どうでしょうね、これね、またあれですよ、このスポーツでね盛り上がるっていうことはさ、このほら文化系の僕らとしてはね、なんていうかな、この憧れも相まってね、
憧れるね、
なんかそうね、熱狂するね、
する、
とともにですね、なんていうのかな、じゃあ音楽でもね、まあその国家のお話とかもしましたけれど、音楽でもね、このみんなのこのなんか気持ちを、このジーマリーとかグッとね来てもらったりとか、なんかそういうことをねやっていきたいなとなんか思ったね。
まあそのね、サッカーを一生懸命やってる選手を見て、中谷の心が動いたり、
そう、なんかそういうなんか高揚するとかさ、この胸を熱くさせる感じっていうのはね、どこか共通するところもあるなと思ってね。なんかそう、ひたむきな姿とかさ、頑張って走っていく姿とかにこの胸打たれていいなって思うと同時にですね、やっぱ僕も走っていかなきゃなと、なんかね、この具体的に走るというよりはね、この音楽頑張ってこの走っていきたいなとなんか思うわけです、はい、そしていつかは、そうビルドアップし、もうやめよう。
もうやめよう。さすがにそのあたりはカットかもしれない。
まとまらなかったな。
そうな。
そして僕もいつかは、 ゴールを決めてね、何のゴールかわからないゴールはないのかもしれないない
いよ、無理やり絡めなくて大丈夫だから
はい、そんな状態でね、はい、あのね、そう、ワールドカップ楽しんでおりますが、うんうん、まあね、あの梅雨も続いておりまして、晴れ間などもありつつね、ジメジメした日々、いかがお過ごしなんでしょうかねあの加畑市なればではですね、はい、あの梅雨っていいよね、うん、10連発というのをですね、うん、今日、うん、そして来週と、はい、ね、ちょっとやってますよね、うん、そう、こんなジメジメした時だからこそ、このなんかね、気持ちよく過ごせるように、この気持ちから変えていきたいよね、
うん
うん、そういう時はね、音楽いいよ、送りしてもらいたいなんかおっしゃっていただいてもいいですよ、山田さん。どうなの、うん、あれなんで、
そうだね。
お送りしてまいりましたロックラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
まあ応援もそうですけど、この梅雨時期どうぞ健やかにお過ごしください、はい、またね、
バイバイ。それでもなお君が辛い顔でさらに反論仕掛けてくるから、もう今は黙って抱きしめたんだ抱きしめたんだ。